イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも岩崎です。
どうも池田です。
種ラジ、この番組は、いろんな種をね作っていく番組でございますけれども、
毎回そこ揺れてますよね。
そうなんです、
はい、
決まり文句がね、今までだったらイベントやコミュニティの種について考えるラジオ番組だったんですけどねって言ってたんですけど、
一応今はですね、
はい、
世の中全部種にしよう、あ、レシピチューンでのタネジャーリスラジオ、タネラジっていうね、
そ
うい
う、あ、マジですか、それあるんですか、
あ、それ そういうので
、そうですよね、それで、はい、そうですね、オープニング流れてましたもんね、
そうそうそうそう、そういう、
それをじゃあ毎回これで最初に流せばいいですかね、
そうですね、
そうですよね、じゃあ完璧だ、はい、タネラジですっていうわけですよね、僕たちはね、
そういうことですね、
あ、はい、じゃあそれでいきましょう、はい、
はい、
ということで、
今、はい、
はい。
始まりましたけども。
始まってます、始まってます。
はい。では、先週、
はい、
どうだったのっていうね。
先週どうだったののコーナー。
まあ、全然合わないですからね、我々、基本的に。
そうです、そうです。分かってないですからね、何が起きてるのか。まあ、僕はまあ、なんか、日々、ツイッターとかでツイートしてますけど、
うん。
池田さん、何やってるか全然分かんないんで。
いや、ツイッターで見てたって、全然分かんないよ。てか、
あ、本当ですか、
あれがさ本当に全部の、
はい、
その行動記録だとしたら、まあ、すごいよね。
そう、まあ、僕あの、ね、
うん、岩崎さんと、
はい、
ま、街中で偶然会ったことあるんですけど、
はいはいはい、街中っていうかイベント会場じゃないですか、
ずっとさ、ずっと画面にさ、
はい、
首ったけでさ、
だそれイベント会場だからですよ、
もうなんか手首と首が同時につりそうだもんね、
ただそれイベント会場だからですよ。
いやいや、おかしいでしょ、イベント会場で画面見てるって、それがもうすでにおかしいでしょ。
イベント会場で僕基本的にメモマーなんで、その話してる内容を、まあもちろんそれはこの事前にこう記録する価値があるかどうかっていうのを判断した上でですけど、結構メモしちゃうんですよね、うん、なので別にツイッターを
一度メモするの禁止してみたら、
いやいやいや、
もうあれね、怖いよ本当に。
ものによります。
あの、俺がイベントやってる側で登壇もししてて、
はい、
あれ見たら、
はい、
あ、もうダメだこれ、完全に出会い系の方が強いんだわみたいな。
いや、よく見ててください。僕ね、めっちゃあのイベント登壇してる人たちに時々こう目線を合わせてふんふんってやってるんですよ、うなずきを。なるほどなっつって。
あ、じゃあそういう不安感は与えてはいないと。
そうなんです。聞いた上でめっちゃメモ取ってる俺っていう。
岩崎さんに不安っていう言葉はないんだね。
不安はありますけど、まあまあまあ、見てるそのイベントやってる側がこういかにストレスないようにするっていうのが、だから僕もそのイベントを片付くってる一人なんだよって意識でいつもやってるんで。
すごいね、なんか12番目のイレブンですみたいな、何言ってんのかみたいな感じです。さあ、では行きましょう。先週のニュースを紐解いていく種らずニューストピックさんということで、
ちょっとなまってますけど、はいはい、はい、まし
ょう。いろいろありました。ちょっと僕が気になるところからいきますと、
はい、
11月6日、
はい、
駅中にシェアオフィス JR 東日本が参入ということで、はいはい、電話ボックス型のワークスペースが設置されるということで、はい、うん、これ東京メトロでもね、
う
ん、すでに あるらしいんですよ。ため池さんの方かな。はい、でまあネットで予約をして、
はい、
行くと、はい、まあ、電話ボックスの親玉みたいなのがありましてですね、
うんうんうん、
でその東京メトロの場合はなんかその時間になると自動でもうピーって開くんだって。
へ、
開いて入ると、まあ、そこにいきなり漫画喫茶が登場みたいな感じになるんですかね。
うーん、
あのディスプレイがあって、
うんうんうんうん、
だからモニターに接続するっていうこともできるってことだと思うんですけど、
へ
え、何かね、今東京メトロは無料で、この東日本のやつも、はい、まあしばらくは無料みたいなんですよ、
うんうんうん
うん、なのでまあ俺なかなか、僕は結構もう本当に外でベンチとかに座って仕事しちゃうんですけど、
はいはい、マジっすか、
うん、結構でもね、
公園で膝にこうノートパソコン置きながらみたいな感じですか。
そうそう、カバンをあのももの上に置くと、まあ、なんとか打ちやすいポジションに行くんですよ。
でもそれってもう死ぬほど忙しい人がなんか仕方なくよく言いますよね、あのこうデスクトップじゃねえやノートパソコンを手で持って仕事しながらしてる、うん、歩いてる人いますけど、
うんうん、
まあ、そのレベル、
そのレベルか分かんないけど、
はい、
まあ、ちょっとほら移動しなくちゃいけない都合とかがあると、
うんうんうん、
ノートパソコンをそういう風にして、
うん、
で意外と僕の感覚だと電車移動の時とかって仕事はがとったりするんですよね。
おー、うん、
で僕はちなみにレノボだから、
はいはいはいはい、
レノボっていうかシンクパッドなので、
そうですね、
まあ、マウスとかなくてもいきなり、うんうん、
赤いやつね、
カーソルとか、うん、動かせるんで、
はい、ボタンで、
まあまあ頑張りゃ何でもできるんだと思うんですけど、まあそういう人がまあ僕なんかもいるってことを考えると、
はい、しかもまあ充電も Wi-Fi もつながるわけですもんね。
そうそう、なんか東京メトロのやつは Wi-Fi は専用のその、
はい、
ワークスペースの専用の Wi-Fi らしくて、はい、まあ、途切れるみたいなのは、じゃあ
東京メトロ Wi-Fi とは違うんだ
みたいだね。
うーん、
はい、まあ、なんでですね、ちょっとまあ、街中とかさ、
はい、
僕時々イベントとかで大学とか行くとすごい思うんですけど、大学とか大企業とか、
はい、はいはい、
ガラ空きが多いじゃないですか。
はいはいはいはい、
その一方じゃいろんな場所を活用しようっつって、
はい、
もう何なんかこうちょっと6畳一間をさ、
うん、
レンタルしてお金を稼ごうみたいなそういう話もあるのに、
はいはい、
まあ、だから大学なんかほとんど使ってないじゃん、もったいないじゃん。
うんうんうん、
だからまあさすがにちょっと辺鄙なところを全部貸し出すわけにはいかないけど、
はい、
駅構内でもね、まあ、デッドスペースとか結構あるし、ああいう場所を有効活用するっていうのは、
はい、
なかなか面白いかなとかね。
今ちょっと思いましたけど、その会社の空いてる会議室とかを こうレンタルスペースとして共有するプラットフォームとかじゃないですかね。
まあね、あってもいいんだろうけど、
はい、
でもなんか俺よくわかんない、会社ってのはまた違う概念なんじゃない？
お
ー、もちろんそのね、共有のなんかビルとかで雑居ビルとかだったらありえると思うんですけど、はい、
うんうん、
なんかだってもうさ、マイクロソフトとかさ、
まあそうか、
もう入ってるビルなんかもうロビーとかも、はい、もうむちゃくちゃじゃん、もう空をドローンで練習場にしたいぐらい広いじゃないですか。そういう場所を貸し出すって発想はそもそもない気もするけど、
うんうんうんうん、
まあでもね、もしかしたらそういうことがあってもいいよね、なんかね。
そうですね、
うん、はい、というのがちょっと気になったのと、もう一個はですね、
はいはい、
なんかビル・ゲイツさんが、
はい、
こういうのあるの知らなかったんですけど、
はい、
その彼をほら慈善事業家として有名じゃないですか、
はい、結構基金とか作ってね、ビル・ゲイツ、
なんか最近
はい、
日本のスポーツ庁かなんかにお金を出す
みたいな、
ね、話もねありましたけど、その僕がこの見たニュースっていうのは、
はい、
その中国で開催されたトイレの再発明展示会っていうので、
はいはい、うんうん、
スピーカーとして立って、
うんうん、
まあ、いわゆる人糞をビーカーに入れてそれを置いて登壇するっていうね、うん、
はい。
で、人間から出る廃棄物を安全に処理することの必要性を語ったということで、
はい、まあ、すごいな、
まあ、糞便の中には非常にこう多くの菌がねあって、あ、この菌が原因で子どもたちが亡くなっている現実が結構ありますよと、
うんうん、
ということで、このと、まあ、糞便を分解する、まあ、ニュース記事にはトイレ、最新トイレみたいなね、うん、いうのが飾ってたりしますけど、うん、そういうのに今お金を投じて、どんどん開発していきたいっていうことなんですけど、うん、まあ、写真が糞便の奥にちょっとボケたゲイツがいるっていう、ね、なんかすごい写真なんですけど、
すごいな。
そう、でもね、なかなかやっぱ、いや、こういうことをする金持ちってなかなかいいよね。
僕なんか変なことを気になって、これは誰の糞便なんだろうとか、そういう気になっちゃいましたけどね。
わかる、わかるけど、怖いですね。そういうのはもう三浦淳さんにお任せしてですね、我々真面目な方向に行こうと思いますけども。まあ、そんなところかな。あと、まあ、いろいろありましたけども、 あとあれですね、ちょっと岩崎さん、はい、これどれぐらい気になるか分かりませんが、はい、11月12日に、スーパーヒーロー界のレジェンド、
はいはい、
スタン・リーが、もう、ね、95歳でお亡くなりになるということで、
は
い、
マーベルを作ったマーベルの身の上ですよ。
ねまあ、遺作と言い方になるか分かりませんけど、うん、ベノムとかをね、
はいはいはい、
出てたっぽいし、あ、
ね、あベノム見てないですか。
まあ、見てないですね、
は
い、
あら、出てました、はい、
多分アベンジャーズの次回作は出てんじゃないのかな、
はい、出てるって噂ですね。そうだよね、出てるし、うん、なんか実は DC コミックスの今度やる、ティーンジャスティスかな、
はい、
かなんかに出てるらしいっていう。
あ、え、そのそっちにも出てる、
DC なのに出てるっていうツイートを発見しました。
へ、
うん、なんですけど、まあまあ、なんですけど、
はいはい、
なんかた、まあ、僕みたいなこうにわかマーベル好きとしては、
はいはいはい、
もうスタンリーは概念になってるんですよ。
まあ、確かにね、なんかこう、うん、見る限り限りなく CG みたいな感じですよね。
そうそうそうそう、だから CG で全然出れるし、うん、あれです、ね、あ、ベノムの終わりかなを見て分かるんですけど、
はい、
アニメーション作ってんのかな多分今スパイダー
バース、はい、スパイダーバースかな、
うん、多分そういうのに出てきます、普通にアニメーションのキャラクターとして。
あ、
だから僕たちの心の中にはいつもスタンリーがいるっていうことになるんだと思います。
そうね、まあこう、うん、あくまでそのヒーローものとして作られてる映画ではあるけれど、まあ どこかでそのまあファンムービー的な、
うん、
まあちょっとそのあこういうのを楽しんでる、これはお祭りなんだなっていう気持ちの表れが、まあスタンリーなのかもしれないよね、うん、まあでもちょっとね、B 級感が彼のおかげであったっていうのもあるから不思議な存在ではありますけどね、は
いはいはい、ちょっとだから彼の新しい作品はもう生まれないんだなって思うとちょっと切なさはありますけどね
てか別に彼出てなくてもいいんだけどね
あ、いや、彼が作る作品です、彼が作る新しい。
最近もでも手掛けてたりしてたの、はい、原作とか。
どうなんですかね、もう
なんか割と古いものでね、はい、実務的には終わってる感じもするから、
うん、
ゼロからっていうのはなさそうな気もするけど、まあでもね、よく古い仕事を見るとすごいですよね。
この前あのアトロクアフターシックスジャンクションでパンピーさんというラッパーの方がアメコミ特集してましたけど、うん、本当いろんなアメコミも作家さんが増えてるとかいっぱいいるので、はい、
うん、
まあこのヒーロー漫画、ヒーローアニメーションっていうのは、ヒーロー映画っていうのは、まあこれからもずっと供給され続けるんだとは思うんですけどね。
ねえ、まあちょっとヒーロー、うん、ヒーローといえばまあ月光仮面ですけども、
はい、
BS でねこの前ね、
はいはい、
あの昭和は輝いていたっていう。武田鉄矢がやってる番組があるんですけど、
もう人選の時点でもう
すごいんですよこれ。もういやこれそんなあの特番じゃないよ、もうレギュラーでやってんだからね。
マジですか。
そう、毎回その昭和で良かったっていうのをもういろんな形で紹介してるんですけど、今回
は
あの月光仮面の特集で、月光仮面がそのまあ当時昭和初期のヒーローね、月光仮面と怪傑ハリマオみたいな、
うんうんうん、
全然わかんないと思うんですけど、
うん、
それをね特集しても、もう武田鉄矢と吉田照美がもう椅子から転げんばかりに盛り上がっているっていうね。今回のゲストは、当時、月光仮面をやっていらした方がみたいな、うおーみたいな、
スターが、
そしたら本人が、いやもう全然覚えてないですねみたいなちょっとそういうよくある思い入れのなさのね自分あるあるがありましたけど、
やってる本人はね、なんかすぐ忘れちゃうってよく言いますもんね。僕も舞台挨拶とか行くと、もう1年半ぐらい前なんで覚えてないですねっていう役者さんを見てすげえ冷めるっていうのよくあるんで、
結構冷たいし、うん、だからあの小田切城仮面ライダーの話もうしないんじゃないか説みたいな
しないでしょうね、うん、
いやでこれが意外とそうでもないらしいっていう話もありつつ、まあもともとそんなにあの仮面ライダー的な物語の作り方があんま好きじゃないと、いやお前オーディション受けてんじゃねえかみたいな話もあるんですけど
まあまあまあまあ、
でその特撮ファン的にはですね、
はい、
あの実はまあ今仮面ライダーの平成期が、はい、まあ ちょっと20周年ぐらいになっているんですよね。
うーん、
まあ、平成ももう終わりますけど、
平成ライダーね、はい、
そう、ほいで仮面ライダー一旦終わるというか、そのまあ節目なんですよ。
へえ。
で今仮面ライダージオーっていうやつになってて、
はいはい、
でまあ細かいことはいいんですけど、とにかくその、うん、今までの仮面ライダー平成ライダーを振り返るみたいな構造になってるんですよ、物語がね。で今度映画がやるんですけど、
はい、
その映画でまあなんかね、予告編を見ていただくと分かるんですけど、
はい、
なんか仮面ライダーは子供たちの物語であってテレビの中だけの話なんじゃないかっていうのがもう予告編でセリフとして出てくるんですよ。
うんうんうんうん、
だからそのなんていうかな、マーベルの登場人物はみんな漫画の話でしょっていうのが予告編みたいな感じで流れてくると、はい、
うんうん、
でそういうメタ構造の中から、
なるほど、
ヒーローってなんだろうかみたいなことを考えさせるって話になっていて、
なるほど、だからウルバリンのやつみたいな感じですね。
そうなの、
はい、かな、で伝説の X メンがみたいな感じで、
はあ、はい、まあまあ、なので
ローガンだ、ローガン、はい、出てました、出てました。
前回の仮面ライダーでは、
はい、
福士蒼汰が、
うん、
あの福士蒼汰が仮面ライダーの役としてちゃんと出てきたんですよ、うん、
あのブリーチの怪演でおなじみのですよね。
そうそうそう、はい、まあまあ、一応ほら人気俳優になると仮面ライダー出なくなる説みたいなのがあって、まあ、説っていうか実際に、はいはいはい、まあ、菅田将暉君とかもそうですけど、あと仮面ライダー、ドライブとかね。
でもそれって過去の人で、うん、すげえ仮面ライダー後に売れて、うん、改めてもう一回出たって人いるんですか結構。
まあ一番だからその福士蒼汰はすごい、比較的すごいと思うんだよね、うんうん、
まあでも福士蒼汰君ってそんな前じゃないですか、人間3年ぐらい前ですよね。
いやでも福士蒼汰はまあ結構なブレイクじゃないですか。
もうでもまあそうですね、そうでブレイクか、
そうだ、うん、でまあだから佐藤健とか、
ああはいはいはい、
まあ、これも比較的最近の、最近つってももう結構前ですけど、
いやだからそういう意味だと福士蒼汰ぐらいしかそれっていないんじゃないかなと思って、そのル
ート、ええ、細かく言えばいますよ、はい、そこそこ知られてて、うん、でただまあビッグネームで言うとね、小田切城なわけですよ。
そうですね、
そうそう、う
ん、小田切城以降ですもんね、うん、あの流れって、
そうそうそう、だから今回はまあ要するに空画以降、
はい、
まあ、カメラは空画っていうのが始まりなんですけど、空画以降、うんの、まあ、物語を見直すみたいなことになるんですけど、
うんうんうんうん、
さて小田切城は出るのかっていうのが、
お、
まあ、ちょっとしたね、
はい、
大人のお友達的には気になるところではあるというところですが、まあ、予告編ね、気になる方はご覧いただければと思います。
え、何で検索すればいいんですか。空
が、ね、普通に仮面ライダーの映画とかで検索すれば、
なるほど、
はい、リンクも貼っておきましょうね、はい、きますのでご覧ください。はい、あとは、まああの新宿区の、ね、区長選挙がありまして、まあ、結果はいいんですけど、はい、投票率が 28.24 というですね、
低っ、
まあ、ちなみに前回が 25.80
上がってる、
上がったんですけどもね、いやなんか結構すごいよね。
そうですね、男女比で女性の方がちょっと多いんですね。
そうだね、なんかね、多いというか、まあだからいかにみんなに興味がないのかっていうね。
本当新宿区そんな感じか。
まあなんか非常にこう分かりやすくはあるけどね、都会っていうのがそのいかにこうそんなことにかまけてる場合じゃねえぞみたいなこともあるし、
あとまあ構図としてももうなんか現職再選がほぼ決まってるみたいな状況だったんですよね多分ね。
まあそもそも選挙っているのかなみたいな話とかもね、いろいろ思うこともありますけど、まあただ、
はい、
ね、そういう問題が可視化されてるかどうかとかっていう意味で言うと、うん、私もさっぱりわからんでしたから、
可視119とか見るとやっぱ選挙行かなきゃなと思いますよ、
はい、一応なんかね、そのデモをどうするかとかね、
はい、
そういうのがありますけど、はい、まあ、似たような政策ではあったりするんですけど、まあまあいいや、うん、はい、というような感じでございました。
はい、
皆さんは気になったニュースなんかね、1個掘れるといいんじゃないかな。
結構大きめのやつを僕たちは使ってないですからね、中間選挙とか流行語大賞とか使ってないですからね。
そうね、
はい、
はい、ということで、タネラジこんなところでお開き、お相手は池田と
岩崎でした。
タナラジ、またねー。